今朝は先ほど言いましたルカによる福音書10章の72人を派遣するというこの記事をご一緒に考えてみたいと思います。でその前にそのコロナ禍の中でのちょっと教会生活を通しての感想を述べさせていただきたいと思うんですが、まあ、コロナが2年にわたってまた今もそのまま続いておりますけれども、いろんなところで変化が起こりますが、私もにとってはこの教会生活というものの変化が目の当たりにされるわけであります。例えば、まあ、礼拝式、皆さんが、まあ、日曜日ごとに集まっていらっしゃるこの礼拝式そのものが何かこう非常に簡素化されてしまいましたので、まあ、ルーテル教会の持っている伝統的な礼拝式というものを味わうことが、特に初めて教会に見えた方はルーテル教会の礼拝とはこんなものかというふうに見られてしまうのではないかという恐れを感じているわけであります。例えば、今日もそうですけども、座る位置をこう間を空けて座るようにとか、賛美歌も全体を歌えないで一節だけを歌う、それから礼拝式文も今日今やっておりますその式文のようにいろいろなところをこう抜いてそれをしているわけであります。まあ、これはコロナだから仕方ないといえばそうかもしれませんが、まあ、ルテル教会のこういう伝統的な礼拝式に基づいて行っている礼拝が完全にできないということは何かこう寂しい気持ちがするわけであります。で今日はまあそのことに加えてこの聖書に書かれております込み出しですね、今日の例えばルカ福音書の72人を派遣するというこの見出しでございますが、まあ、私は口語訳聖書から入ったものでありますので長く口語訳聖書を読んでいて、35年ほど前でしょうかこの新共同訳聖書が訳されて多くの人たちに読まれるようになったわけでありますが、この口語訳聖書と新共同訳聖書の違い、まあ、それはあまり喋るとあれですけど一つだけ申し上げたいことは、新共同訳聖書にはゴミ出しがついているんですね。各章各文節の中に今日のところは例えば72人を派遣する、その後に悔い改めのない町を走る叱るんですね。でこのように新共同訳聖書になって各文節に表題がついているということは私にとっては非常に素晴らしい聖書ではないか、大変読みやすくまた読んでいて、ああここの箇所はこういうことが書いてあるのだなということが分かるのです。ただ、まあ、口語訳聖書をお持ちの方は開いたらもうずっと10章なら全部こうつながって書いてありますので、一体何が書いてあるんだろうか読んでみないと分からないんですけど、読んでみるとあ3つも4つも重なっていろんなことが書いてあるんだなということが分かる、まあ、その違いを私は感じて、まあ、新共同訳聖書の良さというものを改めて知らされたわけであります。で説教者にとって説教の題をどうするかということが一番こう大事な、まあ、もちろん、説教そのものも大事ですけども、この説教の題をと考えたときに真っ先にこのやっぱり表題を見ます。私の場合は表題を見て、あここにはこういうことが書いてあるのだなということでそれを読んでいくわけでありますが、このことは新共同訳聖書、この旧約聖書から新約に全部その各節にそういう表題がついているということは大変ありがたいことではないかというふうに思うわけであります。まあ、そういうお話を先にしておきまして今日の本題に入りたいと思いますが、今日の福音書はイエス様が宣教のために72人を選んで、宣教に使わしたというお話になっております。でも皆さんご存知のようにイエス様はすでに12人を選んでいるわけですね。ペテロとかアンデレとかヤコブ、そういう 12人の弟子と人たちを選んで弟子としているわけでありますが、新たにここで72人を選んだということは一体どういうことなのだろうか、そのことを感じたわけであります。おそらく、宣教をもっと広くガリラヤだけではなくてユダヤ全土にこのイエス様の教えを広げたい、福音を広げたいという思いからたくさんの人を集めてそれぞれに責任を託して伝道に使わすというふうに考えられるわけですけども、果たしてそうなのかどうか、これはイエス様に聞いてみないと分かりませんが、72人という大量の人を送るということは大変いいことではないかと思います。これを読んだ時に、今進学校で進学生が牧師になる研修をしておりますけど、一体何人の進学生が進学校で勉強しているでしょうか、ご存知でしょうか。7人でございます。そして、卒業年度がそれぞれ違いますので、今年は1人、来年は2人とかというふうにこう卒業していくのが1人か2人になっているということが、現実があるわけです。これはルーテル教会だけじゃなくて、他の教団においても同じように献身する人が少ないと言われているわけです。そんな中でここでは72人という大量の使徒を選んで送り出したということは、やっぱりイエス様の伝道に対する力入れがあったのではないかと思うんです。そしてその時にこういう理由をつけましたね。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。収穫という言葉をイエス様は使っております。この収穫という言葉はどういうことでありましょうか。一般的には秋になれば収穫の季節が来るので、たわわに実ったいろんなものを刈り取るシーズンだ、収穫という言葉はそういうふうに理解できるわけですけども、もちろんここはそういう意味ではなくて、いわば宣教をする、まだイエス様のことを知らない、聞いたことのない人たちに教えていく、伝えていくというのがこの働きの一つではないかということなんであります。で、弟子たちはイエス様から収穫が多いのだと聞けばどんな気持ちを持つでしょうか。みんな喜ぶでしょう。ああ、そんなにたくさんの収穫があるのか、これは誰でも行ってみたいという思いが起こるんじゃないでしょうか。決して誰も悪い印象は持ちません。むしろ何かそこにいいことがあるんではないか、たくさんの収穫があれば私たちにとっては大きな喜びではないか、弟子たちはみんな喜んだ、72人の人たちも喜んだに違いないのであります。ところがですね、次の瞬間イエス様は何と言ったか。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。喜んでる人たちは、先生何ですそれは。冷水を浴びせられるように羊の群れにあなた方を送り出すのだ。これを聞いたら弟子たちは驚いたでしょう。そんなところに私たちは行くんですか、もうやめますというものも出たかもしれませんが、そんな弱気の人たちではないと思うのであります。で、決してその宣教というものは楽で安全なものではないということをあらかじめイエスはこの弟子たちに人たちに伝えたんではないでしょうか。宣教は決して楽でも安全でもないのだ。まさに狼の中に子羊が入っていくようなものだ。私どもは使徒言行録にはその初代教会の宣教の記録がずっと綴って書かれております。その中でも十二弟子の一人であるペテロの働き、その後ユダヤ教から改心したパウロの働き、この二人の主だった弟子使徒が初代教会の宣教の担い手になっていた、使徒言行録には そのことが書かれているわけであります。一介の漁師であったペテロはイエス様に招かれて、イエス様の弟子になる、湖で平穏な生活を送っていたペテロでありますけれども、イエス様が弟子にならないかと呼んだときに、彼はもうすべてをそこに置いてイエス様に従っていった。そしてペテロの働きは見事でありますね。本当にこう積極的に、彼は意欲的にその働いてイエス様の働きを助けていった。そして最後は彼は殉教の死を遂げていくわけであります。パウロも同じであります。パウロはもともとはキリスト教を迫害していた張本人でありますから、何もわざわざキリスト者になることはなかったんですが、キリスト者たちの集まり、初代教会の人たちは本当にみんなが助け合い仲良くやっている姿、使徒言行記もそれ書いてありますけれども、そういう姿を見たときにペテロはこの人たちを生かしているのは何だろうか、瞬間そのことが頭に入ったんじゃないでしょうか。こんなに助け合っている人たちがここにいるではないか。それに比べて私たちはまるで監督者のように人の欠点を見出しては上げつらっていく、そんな生活をしているという自分の生き方に、そこにこうパウロは、苦しんだのではないかと思うのです。そしてある時にまさに、復活のキリストに出会って目から鱗が落ちるように、彼はイエス様の教えを受け入れて、そしてそれをただ受け入れるだけではなくて宣教の働きに、それを生かしていったわけであります。パウロはユダヤ人だけではなくて外にいるギリシャ人、ローマ人への伝道、つまり世界宣教をこのパウロという人は行ったわけであります。ところが行く先々でそんなことを聞いたことない、復活論なんてのはへのことだ、復活論なんか聞きたくない、そう言ってこうパウロを跳ねつけていく人たちがたくさんいたわけであります。それはまあ文化の違い、習慣の違いかもしれませんが、ギリシャ人やローマ人などはそういうことを聞いたこともないのに、パウロが私たちに押し付けてくるじゃないか、まあそう言って、パウロは結構こう、小アジア地方を旅行している時には迫害を受けたということであります。コリントの第2の手紙の中にこのパウロが受けたその嫌がらせ、弾圧、そういうものを書いてありますですね。何度も命の危険にさらされ命を落とすようなことが何度かあったというふうに、パウロはコリント書の中で書いています。キリストのために命を捨てる、こんなこう生き方っていうのはあるのだろうか。そういうことを私どもはこのペテロやパウロの話から聞くのです。まさに狼の中にあなた方を送り出すのだというその言葉がやはりこの宣教者に対する一つの言葉ではないでしょうか。決して安全ではない、楽ではないよ、戦わなければならないのだということを教えていたように思うのであります。少しまあルテー教会の歴史を振り返ってこんなことがあったことをお話ししたいと思うんですが、ルテー教会は1892年、今から明治130年前ですね、明治25年でありますが、アメリカのルテー教会から初めて宣教にやってまいりまして、日本での伝道を始めたわけであります。どこに拠点を置くかということで決めたのが佐賀でありました。佐賀に行って、初めてこのキリストの福音を述べ伝えようとした宣教師であります。ところが行った時に自分たちの住処、あるいは集会所を作るには家が欲しいから、その家を探したのでありますが、なかなか見当たらない、見当たらないだけではなくて行く先々で断られていく、 あなた方に貸すような家はありませんと言って断られていったわけであります。ところがあるお医者さんが、私の古い家ならあるからそれを使ってもいいですよと言って、それを借りることにして、そこで初めて福音を説き始めたわけでありますが、その場所がキリスト教の伝道の場所だということを知った近所の人たちから苦情や抗議が上げた。中には石を持ってこの家に石を投げてくる、そういう状況が続いたというふうに書いてあるんですね。つまり決してそのイエス様の教えを説くことが安楽ではないのだ、いつもそういう危険な目に遭っている。ルテー教会の初期の最初の宣教師たちの苦難というものがその記録の中に残っているわけであります。で、これはまあキリスト教に対する偏見は、まあ、昔だけではなく今もあるということはご存知のことであります。皆さんの身辺でもそういうことが感じられているのではないでしょうか。さて、話は、その狼の中に行くその宣教の姿っていうのを話しましたが、ここでイエス様の宣教の目的、宣教のいわゆるこの対象ですね、相手は誰であったのか。イエス様はユダヤで生まれ、ユダヤでお育ちになられた方ですので、もう生まれた時からユダヤ社会のそういう風習、あるいは生活習慣、文化というものをイエス様は身につけてきたわけであります。まあ、そのままいけばユダヤ人と同じように割礼を受けて、そして、まあ、割礼を受けておりますけども、イエス様はユダヤ教の縛りに属するそういう生活をしていたのではないかと思うんです。ところがイエス様は律法に縛られている人々の生活が大変こう哀れに思ったんですね。そこでその人たちに、神の本当の神の思いはそんな人を裁いたりけなしたりするものではない、神様はもっともっと愛の神なんだということをこの人たちに伝えねばならない。そこでイエス様はユダヤ人に対する宣教を始めていったわけであります。まあ、ご存知にマタイ福音書はそういうユダヤ人に対する宣教の記録だと言われていますが、ルカはまた別の形での記録を取っているわけで、もし、まあ、イエス様がユダヤの人にどんな宣教をしたのかということを知りたければ、マタイ福音書を読んでいただければ分かるかと思うのです。例えばイエス様はそういう宣教に苦しんで、律法に苦しんでいる人たちに対してこういう例え話をされたわけです。これはルカが書いていますね。放蕩息子の例え話であります。放蕩三昧に生活をして、親から譲り受けた財産をすべて使い果たして、まあ乞食ということじゃないですよ、そういうみすぼらしい姿になった時に、この放蕩息子は自分の帰る家がない、でも家を飛び出したんだし、親からはもう帰ってくるなという、そういう感動を受けてんだ、だから帰るに帰れないけども、とにかく家に行ってみようと思って、その息子は自分のふるさとに帰っていくわけです。するとお父さんがあたかも息子の帰りを長く待っていたように、そこに立って息子の帰りを待っていた。イエス様はこのような例え話をされたんですね。それは何を意味するでしょうか。どんなに悪い人間でも、どんなに罪を犯した人間でも、神様は受け入れてくれてるんだよということを、この放蕩息子の例えが語っているわけであります。また良きサマリア人の例えもこれはルカが書いているわけですけれども、強盗に襲われ傷ついた旅人が誰によって救われたか、日頃ユダヤ教を熱心に学んでいる、またそれを実行している人たちではなくて、そこを通り過ぎた一人のサマリアの人、外国人がこのようなサマリア人を倒れているものを 助けたのだということをこの例え話は語るのですね。つまり日頃からなんかいかにも自分は立派な生活をしているんだ、立法をきちんと守っているのだという人に対して言っていることと行いが全くちぐはぐではないか。よきサマリア人を見てみなさい、みんなから異教の人間だ、バカにされたそのサマリア人が愛を持ってそこに人を助けたではないか。つまりこれはイエス様は例えとして神の愛を語っているわけですね。そしてまあ長くなりますけど、ブドウ園の労働者の例え話はもうご存知のように、朝早くから働きに来た人と夕暮れ近くになって働きに来た人たちに対して、最後にさあ今日の報酬を日当を差し上げましょうと言った時に、この労働者の責任者は最初に来た人も後から来た人も全部意地でなりの報酬を与えたんですね。まあ私たちの感覚から言うと、経済感覚から言うと、そんなバカなことあるかと。8時間働いたものと1時間働いたものが同じ給料をもらうなんていうのは、そんなことはバカだと。まあ私は本郷の学生センターで使っていたときに、よく学生たちから聖書の言ってることはわからないというふうに言われたことがありますけれども、まあ物を見るときにですね、この人が良くてこの人がダメだっていう意味ではない。神様の目はみんな同じなんだよ。どんなに立派な人でも、どんなに力のない人でも、神の目にとって同じ人間なんだということをこの葡萄園の労働者の話は語っているんです。つまりイエス様は福音というものは何かということを示したんですね。福音、これは立法に対するアンチテーゼでありますけども、福音、それはこのように神の愛が全てのものに届けられていることを示しているのだ。悪いものも過ちを犯したものも、どんな人間も神の御手の中にあるのだということを語ったのではないでしょうか。最後に、まあ立法と福音の違いでありますが、聖書には正しいものは神の義によって生きる、正しいものは神の義によって生きる、これは立法的な考え方ですね。神様の前で正しいことをする、神様に喜ばれることをする、そうすれば神様は私を正しいものとして迎えてくれるんじゃないか。もう一つの言葉、これはパウロが言ってますね。正しいものは信仰によって生きるのだ。先のは正しいものは神の義によって生きるというのと、もう一つは正しいものは信仰によって生きる、この違い、これが立法と福音の違いなんですね。私たちは信仰によって神の前で正しいと言われるんです。まあその信仰というのはまあいろいろ考えね、話さなきゃいけませんが、それはまた別として、この立法と福音の違いは神の義によって生きるか信仰によって生きるか、その二つに一つであるということ、イエス様は信仰を説き福音に生きなさいと語った方であります。まあこのようにして72人をそれぞれ教育して、この厳しい宣教の中に送り出していき、多くの人たちに神の義ではなくて信仰によって生きなさいということを教えるようにと解き明かしたのではないでしょうか。さらなる伝道72人を派遣する、これが今日の聖書のお話であります。一言お祈りをいたします。父なる神様、日々の生活の中で私たちはつい外面を見て、その人がいい悪いと判断してしまいますが、神様の目からすればみんなのものは同じなんだということであります。イエス様は私たちに、どんなに愚かなことを犯しても、罪を犯してもそれは許されるのだと語る、これがイエス様が私たちに説いた教えであります。人は信仰によって生きるんだ、このことを私は深く覚えて、日々の生活の上で多くの兄弟姉妹と共に生きることができますように、一言の祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。